おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
E イコール MC 事情ですね。質量かけ光の速度。秒速30万キロの事情イコールエネルギーである。質量のあるものを光のスピードで掛け合わせると、それがすごいエネルギーになるという。小さな世界でも内側にものすごいエネルギーを秘めているという。
はい。
アインシュタインは月、火星、アンドロメダの惑星、それぞれに相対、つまりそれぞれに違う物理の法則が支配していると。ニュートンの言うように絶対でもなく相対、それぞれなんであります。質量が違えば引力も違ってくる。時間の進み方もそれぞれ相対で違うんだと。しかし、この広い宇宙に、ただ光というものだけはただ一つの速度を持っている。例えば時速10キロで時速50キロのロケットからこっちにやってくる光を観察すると、両方とも秒速30万キロだそうです
。え？
時速10キロと時速50キロのロケットからこっちへやってくる光を観察すると、両方とも秒速30万キロ。
なんで？
なぜ30万キロで一定になるのか、うん、そのもののスピードは違うのに、
はい、
スピードと関係なく、なぜ光は秒速30万キロなのか。
なんで？
著者曰く、わかりません。
え？
わかりません。
そういうことですか？
です。宇宙を貫くただ一つの物理的真理、高速度 C、光は時間と空間の中にある、その時空を飛び交うんでありますけども、高速度は普遍であると、変わらないと。
あ、もう全然ついていけない。
ついていけないね。
はい。
ニュートンは重さ、質量 M ですね、のものが1秒間に何メートル進むか、V というスピード。重たさとスピードで、それを運動量として表した。これが物理的真理だった。ニュートンの時代は。ところが、光のようなスピードになると、エネルギーが変化する。
はい。
アインシュタインはそこで、細工を施した。M かけ V、質量かけスピードになるべきところを、E イコール MC 事情とした。これは、また、ますますわかんなくなるんだけど、マラソンランナーがいるでしょ。
はい。
とあるスピードで走っております。そうすると、そのスピードと彼の重たさ、体重でエネルギーが出るわけ。
はい、
ところが、そのマラソンランナーが人間のスピードではない、例えば新幹線のスピードで走ったとすると、この、ニュートンの言う M かけスピードでは、矛盾してくるんですって。特に光のような速さになると。
うん、
それで、E イコール MV 事情ではダメなんで、その、質量が変化するんだって。わかる？普通のマラソンランナーが走ってる。そのマラソンランナーのスピードが高速度になると、そのマラソンランナーの体重がお相撲さんのように重たくなるっていう。
だってマラソンランナーそんな光の速度で走らないもん。
昔ね、エイトマンってのがいたんだ。まあいいや、そんなことはどうでも。俺もよくわかんないんだ。でも、なんか、E イコール MC 事情というのは、この宇宙サイズでエネルギーを考えた場合には、地上でのエネルギーの出し方とは違うという。
はい。まあ、なんかこう SF 映画の世界ですよね。考えるとね。スピードが違ってきたりとか、重量違ってきて、
質量が、変化する。
変身しちゃうとかね。
それが宇宙では起こりうるっていう。で、これは当たってたわけでしょ。いや、本当に、アインシュタインのやつは宇宙にロケットが飛び交うと、ズバリもう、この式に従わないと宇宙は解けないんだって。こっから始まるんだよ。あれ、ブラックホールの研究とか。
ブラックホール、
あれはわかんないな。
やだもん。
俺、一番わかりやすい実験は、地球から見ると、 あの、何々の星の影になって見えない向こう側の星が見えることがあるんだって。見えるんだって。
はい。
それ夜空に光ってんだ、その星が。
へ
ぇ。なんでかっつったら、星が重力を持ってるんで、その向こう側の星が放った光が、あの、なんか、水の中を通るときにこう屈折するように、宇宙空間で光が曲がってるんだって。それで、地球の人が見ることができるんだって。そういう、あの、光も重力、星が持っている重力で、ひん曲がるっていう。とにかく、ニュートンでは宇宙は説明できない。
はい、
で、これ一番最後にこれ書いてある。ごめんなさい。半分じゃなかった。かなり乱暴で、かなり省略しすぎですが、この本はこれで3分の1ほどです。ごめん。半分じゃなかった。3分の1しか言ってない。これちゃんと書いてるわ。
はい、
ここから量子物理学に入っていくのですが、
はい、
理解できません。頑張ります。勉強しましょう。わからなくてもね。というわけでございまして、私の疲れ、
ご苦労さんでした。
疲れ切りました。目がうさぎさんの目のように真っ赤になってしまいました。この次また来週のまな板の上で。